次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に総務企画委員会。まず、RPA や AI の導入により、県職員が働きやすい環境整備や県民サービスの向上を図るべきと考える、導入業務の選定の考え方は、との質問に対し、県は、例えば、昨年度に RPA の実証実験をした予算例達登録などの業務は横展開により全庁的に実施し効率化が図れるが、波及効果が限定的な業務もある。そのような効果が高い業務に導入していく、と答えました。RPA とはロボティックプロセスオートメーションの略語で、ソフトウェアロボットを活用することにより業務の効率化を目的として、定型的な事務作業を自動化することです。次に、茨城空港への就航路線の拡大を図るべきと考える。チャーター便も含めた路線誘致の取り組みは、との質問に対し、県は、8月にベトナムへのチャーター便の運航が予定されている。今後も引き続き LCC 会議など航空会社が集まる会議を活用して、アジア圏を中心に新規路線の誘致に取り組んでいきたいと答えました。他に、県総合計画の推進のための財政運営、公共交通への AI の導入なども質問しました。LCC とは、ロー、LOW、コスト、COST、キャリア、CARRIER の頭文字を取った略称であり、低コストかつ高頻度の運航を行うことで低運賃の航空サービスを実現する新たなビジネスモデルを採用した航空会社のことです。次に、防災環境産業委員会。まず、茨城県交通安全条例の一部改正に基づく自転車損害賠償保険等の加入促進は大切な取り組みである。加入促進の目標や義務化をどう考えるか、との質問に対し、県は、今回の改正では加入は努力義務であるが、加入率が 100% に近づくよう啓発に努める。事故状況や加入状況を見て義務化も検討していく、と答えました。次に、上層市の火災の場合など、有害使用済み機器が不適切に保管されていた場合に適用される罰則はあるのか、また、事業者からの改善状況報告後、放置されていた理由は、との質問に対し、県は、行政処分に違反した場合や、届出義務に違反した場合に適用される罰則がある。事業者の報告から改善が進められているとの認識だったが、改善の途中でも確認が必要だった。今後改善していく。と答えました。他に、茨城県外国人材支援センター、避難勧告等発令の基本的考え方なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。まず、本定例会に補正予算の議案が提出された、県外からの医師確保強化事業の内容は、との質問に対し、県は、最優先の医療機関、診療科の医師12人を確保するため、全国からの募集などにより、県職員として医師を採用するほか、県民からの医師紹介制度など5つの取り組みである。寄付口座の設置とともに全力で取り組み、できるだけ早期の医師確保を目指す。と答えました。寄付口座とは、県などから大学への寄付により設置する口座のことで、医療に関する教育研究活動の一環として、大学から医療機関への医師派遣が行われます。次に、性的マイノリティへの支援策勉強会での結果を踏まえ、今後どのように進めるのか、との質問に対し、県は、パートナーシップ宣誓制度で性的マイノリティの県民が宣誓書を提出し、県による宣誓受領書の交付により、県営住宅への入居申請や 病院での手術の同意などが可能となるよう、関係機関との連携を図っていきたい、と答えました。他に、保健所の再編、幼児教育・保育の無償化への対応なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。まず、4月に設立された茨城県次世代施設園芸コンソーシアムについてどのような取り組みをしていくのかとの質問に対し、県はトマト、キュウリなどへの次世代の高度環境制御技術の導入による増収効果の検討などを農業者、外部有識者ほか関係者で行っていく。7項実証法として園芸研究所で行った試験結果等に基づき、3年間で現在の 1.5 から 2.3 倍の収量を目指す、と答えました。コンソーシアムとは、目的達成のための共同事業体のことで、茨城県次世代施設園芸コンソーシアムは、農業者、外部有識者、県などで構成されています。次に、アンテナショップの茨城センスにおける市町村との連携や内建 PR の戦略はどのようなものかとの質問に対し、県は各市町村に呼びかけ主催イベントを実施いただけるよう周知・働きかけを行っている。またイベントの際には物販と合わせ観光の情報発信にも努めていると答えました。他に、日立の輝きの供給体制の確立、外国人観光客の誘客促進なども質問しました。日立の輝きとは、県が開発したデュロック種オス豚、ローズ D1 を活用して生産する新たな銘柄豚で、平成30年12月から販売を開始しました。筋肉内脂肪含量が高く、柔らかく旨味や香りの良い肉質が特徴です。次に、土木企業委員会。まず、偕楽園有料化に伴う魅力向上の具体策は、また料金制度は今後の状況に応じて見直していく姿勢が重要であると考えるが、所見は、との質問に対し、県は、魅力向上の具体策については、検討会で議論し、偕楽園が日本一の観光周遊拠点となるよう検討していく。料金制度については、運用状況や様々な意見を勘案しながら柔軟に対応していく、と答えました。次に、茨城県企業公社と茨城県開発公社の合併に向けた検討について、合併によりどのような相乗効果が期待できるかとの質問に対し、県は、企業公社は企業局が実施する水道事業を補完し、開発公社は工業団地整備を実施している。県では企業誘致を総力的に進めており、合併によってより戦略的な企業誘致ができるという相乗効果を期待していると答えました。他に、国道354号の整備状況と今後の見通し、生活道路の安全確保なども質問しました。最後に、文教警察委員会。まず、中高一貫教育校の設置について、児童や保護者など多くの方が不安を抱いている。これまでの対応状況は、との質問に対し、県は、入試の方法、部活動、1学年1学級による人間関係の固定化など多くの意見をいただいている。今夏の学校説明会までに詳細を決定し、丁寧に説明するなど、関係機関とも連携して取り組んでいく、と答えました。次に、偽電話詐欺に加担する少年たちは、詐欺グループの道具にされ被害者の側面もある。少年の健全育成のため、詐欺に加担させない取り組みが重要だと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、ポスターによる広報啓発や、学校と連携した非行防止教室の開催など、規範意識の向上に取り組んでいる。 今後もあらゆる機会を通じて対策を講じていく、と答えました。他に、遠隔教育の取り組み、子どもの安心安全の確保なども質問しました。